本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙15章14節です。ローマ人の手紙15章14節新約聖書322ページ、聖書の後ろ側になりますけど、新約聖書322ページです。それではお読みいたします。ローマ人への手紙15章14節私の兄弟たちよ、あなた方自身善意にあふれ、あらゆる知恵に満たされ、互いに訓戒し合うことができることできると、この私も確信しています。もう一度お読みいたします。私の兄弟たちよ、あなた方自身善意にあふれ、あらゆる知識に満たされ、互いに訓戒し合うことができると、この私も確信しています。確信するところと題して、清香先生より説教を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日も何人かから連絡がありましたが、実は夏の風邪が流行っているということで、そのためにですね、苦しんでいる方々も何人かいるかと思います。またその他さまざまな病気ともありますけれども、本当にまたこのそれぞれお互いのためにも祈りですね、また支えられるようにしていきたいと思っております。今日はローマ人の手紙の15章の14節1節だけですけれども、読んでいただきました。今日はハラスメントということが大きな問題として取り上げられ、そして以前とは異なってさまざまな注意喚起もなされています。そのような中で戒める、あるいは訓戒するということには配慮が必要とされているということも思わされます。一世代前のようなことがなされてはならないでしょうし、確かに私などの時代ではですね、小さな小学生であっても何か叱られるようなことがあると、それこそ一列に並ばされて叩かれるようなこともあったりしましたけれども、今から考えるととんでもないそういったこともなされていたわけですね。ですがそのようなことはないにしても、お互いに戒めるあるいは訓戒するということはやはり難しいなと思うところがあるかと思います。それは方法などは異なっていても、いつの時代でも変わらないものでもあるかと思います。今日の聖書の箇所は語ります。私の兄弟たちよ、あなた方自身善意にあふれ、あらゆる知識に満たされ、互いに訓戒し合うことができると、この私も確信しています。パウロはこのようにローマの教会のクリスチャンたちに語っております。この短い一節ですけれども、この御言葉に目を留めます。まず一つはここで兄弟たちという呼びかけがあります。私の兄弟たちを、非常な親愛の情を表しているわけです。確かにここで兄弟たちと呼びかけているわけですが、聖書ではクリスチャン同士を兄弟あるいは姉妹と呼んでいます。もちろんその体やあるいは血筋において兄弟姉妹ということではないわけです。イエス・キリストが言われたのは、誰でも天におられる私の父、父なる神様の御心を行うなら、その人こそ私の兄弟姉妹なのですと言われました。そこにおいて信仰を同じくする者、唯一の神を神として信じる者は兄弟姉妹であるというわけです。そしてここで使徒パウロはその信仰を同じくする兄弟としてここで呼びかけています。私の兄弟たち、このパウロが使徒であるキリストの弟子であるという立場に立つなら、それこそ上からの目線で命じることもあり得るわけです。 ですがそのようなことはしないというわけです。これまでのいろいろな勧めも決して上からの命令のようなものではなく、同じ信仰に立つ兄弟姉妹として勧めをしてきました。まあ牧師や伝道師などもそうであるわけですが、牧師などもある時から、まあ、先生と呼ばれたりして、そのために自分を何か偉いものであるかのように思い込んだりしてしまうこともあります。そしてそれこそ上からの目線で命じたりする、そんな危険もあります。ですがそうであってもならないわけですね。牧師の立場、信徒の立場ということではなく、やはり信仰を同じくする兄弟姉妹として、さまざまに具体的な事柄について勧めをすることもあります。まあ、誰しもそれこそ権威主義的に上から命じられて良い気はしないと思いますし、かえって反発を招くことも多いわけです。パウロはここで、自分は確かにキリストの弟子、使徒であるけれども、これからのことをですね、同じ信仰を持つ兄弟姉妹としてあなた方に語りますというわけです。そして次には、第二には、善意にあふれ、善意にあふれて訓戒をするというわけです。聖書はここで、あなた方自身善意にあふれとあります。善意というのは、この優しく他の人々への思いやりに満ちている品性、まあ、そんなふうに言われたりします。優しく他の人々への思いやりに満ちた品性、まあ、誤解やあるいは対立を解くためにはこの善意が大切であるというわけです。考えれば、さまざまな事柄についても悪意で取るか、あるいは善意で受け取るかによって大きく違ってもきます。悪意の中にあり、悪意を持ってみるとですね、良きことに対しても、まあ、悪く受け取ってしまうということを私たちはあります。それこそ色眼鏡で見るという言葉がありますけれども、色眼鏡の色で景色の色も変わってきます。悪意という眼鏡で見ると、まあ、悪く見えてしまうというわけです。以前にも紹介した中国の皇帝の逸話があります。皇帝はある一人の女性を見初め、そして愛しました。その女性がある時ですね、美味しそうに実った桃をですね、まあ、中国ですが桃を手にして、まず自分が一口食べたわけです。そしてその後その桃を皇帝に差し出したというわけです。すると皇帝はですね、彼女は私のためにまず毒味をして渡してくれたと言ってですね、人々に対して彼女のことを褒めたわけです。まあ、ところがやがて時が経ち、彼女への思いが失せた頃になるとですね、彼女が同じ行動をするわけです。桃を取り一口食べて、今までのように皇帝に差し出しました。まあ、すると皇帝はですね、怒って人々に言うわけです。彼女は皇帝である私に食べかけのものを差し出した、けしからんというわけです。同じ行為でも相手への思いがどうなのかによって全く反対のものになってしまったわけです。そこに善意があるのか、あるいは悪意があるのかともなってきます。そこに善意があればどうなんだろうかとあります。他の人々への思いやりがあれば、決して悪くは受け取ることもないわけです。同じ行動でも善意で見るか悪意で見るか、善意で見るならば腹も立たず受け取ることもできます。でもなかなか善意のものになれと言われてもなかなか難しいわけです。そこではこの今まで善意で接してきたけれども、何度も裏切られたということもあったりして、善意というものがですね、薄れてしまったという人もいます。確かにそのような経験をすると、 善意というよりも悪意を持って見てしまうかもしれません。まあ、でもそれとともに生まれながらの罪の性質を持つ私たちはなかなか善意というものは難しいかと思います。ですが聖書は善意ということについて、それはこうだと語ります。それは御霊の御、聖霊の御は愛、喜び、平安、親切、善意、誠実、柔和、自制ですとあります。聖霊の御は、聖霊が与える御は善意であるというわけです。ですからこの善意というのは確かに聖霊なる神が与えてくださるものです。信仰を持って聖霊を与えられ、聖霊によって内側から変えられていくものが、まあ、身につけていくわけです。もちろん一朝一夕ではなく生涯かけてのものでもあるわけです。生まれながらは悪意であるかもしれない。ですが信仰を持って、そして聖霊に導かれるとき、この御霊の実を、まあ、備えることができるわけです。聖書は他のところでもあらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのですとあります。ですからさまざまな事柄に出会うときに、その解決において善意が必要だと言われます。誤解や対立を解くためにもその善意ということでした。パウロはこのところで、あなた方がですね、本当に善意にあふれて訓戒し合うようにと言います。次には知識に満たされてとあります。知識に満たされて訓戒するようにというわけです。ここであらゆる知識に満たされてとあります。あらゆる知識に満たされてとありますが、訓戒することにおいてはこの知識も大切であるわけです。まあ知識ということで、まあ、それがともすれば軽んじられることがあります。ですがそのことに対する、あるいはその問題に対する知識ということはやはり大切でもあるわけです。知恵について多くを語る旧約聖書の箴言というところには繰り返し言われます。例えば知恵のある者は知識を備え蓄える、正しい者は知識によって彼らを救う、訓戒を愛する人は知識を愛する。ですから人を訓戒するときには、そのことが本当に正しい知識に基づいていないと、その訓戒はですね、あるいは戒めはとんちんかなものになってしまうわけです。それが的外れなとんちんかだけならまだしも、まあ、とんでもない間違った訓戒となってですね、害をもたらすことともなってしまいます。正しい知識に基づいていてこそ、まあ、ふさわしい訓戒ができるということにもなります。例えば人が山に登るときも、正しい道を知る人の案内があってこそ安全に登ることもできます。ところが正しい知識もなく道も知らない人が、おそらくこっちの道でしょうと言ってですね、教えてしまうと、まあ、とんでもないところに迷い込んだりということになりかねません。ですから私たちが人を戒めたり訓戒するときには、正しい知識に基づいてそのことをしなければならないということがあります。ある先生が明かししておられましたけれども、教会の中で若い方同士の中である問題が生じたときにですね、まあ、その先生はそのことを聞いたときにもうカッとなってですね、彼らにこの、まあ、厳しい、まあ、言葉をかけたというわけです。まあ、そのために彼らがつまずいて教会からもう離れてしまったということが起きたそうですが、でもその時に振り返ると、本当にそのことについてちゃんと聞いて正しい知識を持ってですね、訓戒すればよかったのに、感情に流されて本当に知識に基づかないで、まあ、そんなことをしてしまったということで悔いが残っているという、まあ、そんなことも話しておられましたけれども、 まあ、私たちも心しなければならないところでもあります。そして次には互いに訓戒し合いとあります。聖書は互いに訓戒し合うことができるとあります。これで私たちは主にある兄弟姉妹として善意にあふれ知識に満たされて、そしてお互いに訓戒しなさいというわけです。訓戒するということは大切なわけですが、まあこの頃はですね、訓戒するということ、戒めるということはなかなか確かに難しい面があるかと思います。配慮すべきところもあります。そのことがなされないと思いが通じないで、かえって反対に反発を招き受け入れられないということもあるかと思います。ですがそのようなことのために今度は訓戒することに、まあ、躊躇してしまう、そんなこともあります。時にはもうしょうがないということで見て見ぬふりをすることもあるかと思います。面倒なことに巻き込まれたくない、そんなこともあるかと思います。ですが聖書はここで訓戒するようにと進めています。なぜなら訓戒はその人の成長に必要であるからというわけです。子育てやあるいは人を育てるということを成してこられた皆さんの中には本当にそのこともよく経験するところでもあるかと思います。そして聖書は人々からの訓戒を素直に受け入れなさいということも勧めています。例えば先ほども言いましたが、旧約聖書の箴言の中においては訓戒のための叱責は命の道であるともあります。あるいは訓戒を大事にする者は命の道にあり、叱責を捨てる者は人を迷わせる、あるいは忠告を聞き訓戒を受け入れよ、そうすればあなたは後で知恵を得る、あなたは訓戒に心を用い知識の言葉に耳を傾けよ、何度も何度もあなた方はですね、心を開いて訓戒を受け入れなさいと勧めています。人からの忠告や訓戒は時には耳に痛くて拒んだりしてしまいがちですが、そうであってはならないし、正しい訓戒は命への道であるというわけです。そしてさらにここではその訓戒は互いにとあります。人は完全でありませんから、互いに欠けたところがあります。知識においても知らないことがあります。だからこそ互いに、お互いにというわけです。お互いに訓戒し合いなさいと言います。確かに互いに訓戒することは難しいというかもしれませんが、だからこそ聖書はここで善意を持って正しい知識に基づいて、そして互いに兄弟姉妹として訓戒し合いなさいと、戒めなさいと勧めています。そして最後にここでパウロは確信していますと言います。できるとこの私も確信しています、あなた方にはできると確信していますというわけです。訓戒することは教会の中においても確かに大変なこともあるかと思います。ですがパウロはここで私はあなた方はできると確信しているというわけです。ともすれば難しいから、誤解されるから、そんなことはしたくないとなります。ですができるというわけです。パウロは彼らには問題解決のための十分な善意と知恵と力があると信じているわけです。それは彼らが神を信じ、キリストを信じ、そして聖霊なる神がうちに与えられている、そのことのゆえにあなた方はできると確信しているというわけです。このミケランジェロについての逸話がありますが、彼はまあ大きな、本当に大きなですね、不格好な大理石の塊をまあ前にして刻もうとしていたというわけですね。でその時に彼は自分の目的はこの大きな大理石の中に 監禁されている、まあ、天使を解き放つことだと語ったというわけです。不格好な石の塊の中に彼の目は、まあ、天使を見ていたというわけですが、まあ、何か特別な天使を見たということよりは、彼がこれからその大理石で刻もうとする天使の姿を思い描いていたというわけですね。パウロも確かにさまざまな問題にぶつかり悩み戦っているローマのクリスチャンたちであるけれども、彼らにはそれの中にあっても互いに訓戒し合い成長する姿を、そして、素晴らしく成長した教会の姿をパウロは見ていたとも言えるわけです。そしてそのことができると確信していたというわけです。もちろんそこには神の助け、与えられた聖霊なる神の助けと力があるからこそできるわけですが、パウロはそのように、今はさまざまな問題で悩まされている教会だ、でもその教会が本当に互いに訓戒し合いで素晴らしい教会を築き上げる、そんな姿を思い描き、そこに見て確信していたというわけです。私たちもお互いに賭けがあり弱さもありますけれど、だからこそ必要な時にはお互いに訓戒し合い戒める、そして成長するものであるようにとなります。訓戒することは必要であり大切なことでもあります。でもただそこにおいては善意知識に基づいてなさなければならないということでした。そして訓戒を受けるときには謙遜にそのことを受ける、そしてそれが命への道であるということを覚えて、また人々からの、また神からのもちろん訓戒を軽んじることなく、それを受け入れるものでありたいと思います。このところで、私の兄弟たちよ、あなた方自身善意にあふれ、あらゆる知識に満たされ、互いに訓戒し合うことができると、この私も確信していますとの御言葉をですね、心に留め、そして互いに成長し、神に喜ばれる主の教会をですね、築いてまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは人と人の間に生かされております。その中でさまざまな問題が起こったり、またさまざまな出来事がありますが、そしてそのために訓戒したり戒めたりということがお互いになされることがあります。私たちが本当に訓戒するとき、戒めるときには、善意にあふれて正しい知識に基づいて、そして兄弟姉妹として戒めることができますように、また私たちが足らないところがあり、戒められたとき、訓戒されたときには謙遜な心となり、心を開いてそれを受け入れ、また成長していくことができますよう、なお導いてください。御言葉を感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。